尊内美術の時間。美術を身近にする番組、尊内美術の時間。第96回はオーギュスト・ロダンについて、尊内プロジェクトらちがお送りいたします。さて今回はロダンですね。ロダン、まあ名前は聞いたことある方もいるかもしれません。どちらかというと、本人の名前、画家の名前というよりは考える人とか地獄の門とか代表作を思い浮かべる方も多いでしょう。こんな風に、番組としては毎回一人の画家にフォーカスしてお送りをしていますが、今回はそんな考える人を制作したオーギュスト・ロダンをピックアップしていきます。まあ、この番組では初じゃないかな。彫刻家をピックアップしていくのは初めてだと思います。普段は画家が多いかな。なのでちょっとね、新しい感覚で聞いていただけると嬉しいです。まあとはいえね、すごく盛り上がっていたフランスが舞台になっていくので、まあいろんな画家と時代的な接点もありながらの配信になるかと思います。無料で聞くことができるポッドキャストでは美術史、美術の歴史を中心にお話をしていて、で、audiobook.jp、昔ね、有料聞き放題登録、または単品購入でお聞きいただける audiobook.jp の方ではそれにプラスアルファして話を展開しています。なので、ポッドキャストの購読、並びに audiobook.jp のご視聴をよろしくお願いします。今回も主に3つの主軸でご紹介をしていきます。一つ目に、ロダンダイジェストですね。ロダンがどういう生涯を送っていたのか、特に若い頃どうだったのかっていうのをピックアップしていきます。そして二つ目は代表作ピックアップをしていきます。今回は地獄の門、地獄の門がどういう作品なのかというのをざっくりと説明していきます。そして三つ目は audiobook.jp の限定配信とさせていただきますが、三つ目は、デッサンレポを、まあ、私の体験レポをやっていこうかなと思っています。以前考える人っていうロダンの作品のデッサン会に行ったことがあって、まあ、その辺のね話でこう面白かったよ、こういう部分が面白かったよっていう話をできたらいいなと思っていますので、ぜひよろしくお願いします。それでは本編に入っていきましょう。さてじゃあ一つ目、ロダンダイジェストやっていきましょう。ロダンどういう人だったのかなっていうところをまとめていきます。この人は1840年のパリの人です。1840年はもうね、種がいっぱいいるんですよ。例えば、この間やりましたルドンとか、あとはモネもそうですね。モネも1840年生まれです。で、ルノワールとかセザンヌも、一つ違いなんですよね。なのでこの辺りは、いわゆる印象派と呼ばれるような、もうかなりブレイクした、フランスのこのパリの地域でものすごく画家としてねブレイクしていった人たちがたくさん生まれた年になります。そんな中で、後に彫刻家になっていくロダンなんですけれども、幼少期はかなりね貧しいけれどもすごく立派なお家で生まれてきたそうです。まあお父さんがね警視庁に勤めている方ということで、まあ厳格なところだったのかな、すごくご立派な方だったのかなというふうな予想がつきます。なんですが、ロダン自身はあんまり勉強ができなかったみたいなんですね。学校のお勉強みたいな感じで、13歳で職人養成学校に行くようになります。で、ご両親はねちょっと反対をしたらしいんですが、まあ本人の希望で、職人ので、そこで彫刻家になろうというふうに13歳で、決めていくみたいです。でそこから、名門の、パリ国立高等美術学校に、挑戦するんですけど、まあちょっと失敗しちゃってね、ロダンっていうのはどちらかというと、建築の装飾のバイトをするようになります。まあ、このねバイトの期間っていうのがかなり長いんですよね、ロダンっていうのは。なので、13歳で、まあ、彫刻家になろうっつってこう 学校に入るんですけど、なんか学校でアカデミックなものを学んだっていうよりは、このバイトの時代で、バイト掛け持ちしながら自分で制作をしていくっていう方がちょっと長かったみたいです。でロダンっていうのは、ちょっと遅咲きかな。まあ同世代のねモネとかと比べると、モネはねだいぶ若い時から絵うまいねっつって成功して お小遣い稼げるぐらいになっていったので、まあモネは早い方なんですけど、ロダンはかなり40代ぐらいからだいぶ認められるようになるっていう、まあまあちょっと遅咲きなのかなっていうような人になります。でこのバイト時代に、少女作である、花の潰れた男っていうのを発表して、でそれが、まあ、落選しちゃうんですけど、それがね初の、パリのサロンに出品した作品だそうです。まあこの花の潰れた男っていうタイトルの通りに、まああんまりね綺麗に整っている顔というよりは、まあ少しね醜いものをリアルに描こうって、リアルに彫刻にしようっていう風なタイトルだったんですね。でこれが24歳の時です。24歳ということは1864年ですね。この頃、パリどういうものだったの、例えばモネはどういうものを描いていたのっていうところを比較してみると、モネっていうのはまだこの1860年代20代の頃っていうのはまだまだアカデミックな絵を描いていた時代になります。モネっていうのはその後に、印象派として活躍をしていくんですが、それ以前はまあサロンに出すんだったらこれが受けるんでしょっていうような描き方をしていたんですね。で1860年代に、サロン・ド・パリに出品をして、若手のモネは、賞をもらうんですけれども、まあ、その時の作品っていうのも、まあ、今私たちが思い描くようなモネの作品というよりはもうちょっと綺麗な、女性像とか、青々しいような、緑のねいっぱい生い茂ったところに女性がいるというような、かなり綺麗なアカデミックな作品を展開していた時代になります。それを考えるとこの醜いものをリアルに表現しようと思っていた、ロダンの作品というのはちょっと時代が早かったのかなというふうに見れるかもしれません。それで24歳でこれ落選をしていくんですけれども、その後37歳、30代の頃に、ロダンとしては転機が訪れます。それは何かというと35歳の時にイタリアに行くんですね。でこのイタリア、それまでパリにいたので、でそこイタリアに行って何があったかというと、ミケランジェロと出会うんですよ。ミケランジェロというのはルネサンスの頃の、まあ、画家でもあり彫刻家でもある人物ですね。でこれにかなり影響を受けたみたいなんですよ。どういうことかというと、ミケランジェロっていうのはかなり、ルネサンスのタイミングですから、ルネサンスっていうのは再生復興の時代ですよね。で再生復興、ギリシャローマ彫刻というものを、再生して、昔の文化を新しく再生しようっていう時代だったじゃないですか。でその頃のミケランジェロの、彫刻作品っていうのはもう傑作なんですよ。でそれを、目の当たりにして、でそこでかなり影響を受ける。それが、後のロダンの作品、例えば今回ご紹介する地獄の門とか考える人とか青銅時代とか、そういうものにかなり影響をしてくるんじゃないかなと思います。まあ、これがロダンダイジェストでした。まあ、幼少期は1840年でモネとかねルドンとかとタメで生まれてきますけれども、まあ、13歳で勉強をして、でその後バイトをして、まあ、コンペとかにねサロンに挑戦をするんですけれども、30代の時にイタリアに行ってミケランジェロに出会う。これがロダンのざっくりとしたダイジェストになります。さてじゃあ2つ目です。2つ目は代表作ピックアップとして地獄の門を今回は取り上げていきます。地獄の門、まあ、これねロダンがオリジナルで作った作品だよっていうことではなくって、元ネタがあるんですね。この元ネタ何かというと、13世紀から14世紀に遡ります。イタリアの詩人の、ダンテさんという人が、新曲というものを、発表します。でその中で登場する その地獄編からインスパイアを受けて約200体近くの罪人を作って、壁に、扉にした。それが地獄の門ですね。まあ、地獄の門、実際はロダン美術館に行かなくちゃいけないんですけど、日本でも、まあ、何点か見れるところがあります。でその地獄の門を見てみると、まあ、真っ黒な扉の中にもうたくさんの人たちが埋め込まれているっていう作品ですよね。まあ、なんかすごいね、もう苦しそうにしている人とか、まあ、上の方で協力しているようにこう手を組んでいる人たちもいるし、まあ、考える人もその中に含まれていますよね。でこの神曲、まあ、神の曲って書いて神曲と呼ぶみたいなんですけど、この一節に、この門をくぐる者は一切の希望を捨てよという節があるみたいで、まあ、そこから取っていたみたいなんですね。でこの建設予定だった美術館の入り口を飾る予定だったこの荘厳な、門扉っていうのは、まあ、結局未完に終わってしまうんですけれども、もうロダン最大の作品と言っていいんじゃないでしょうか。こんだけ大きくてかなり時間をかけた大作っていうのは、ね、この地獄の門は本当に最大級なの でこれが1880年の制作開始で、何年も何年もかけて作った作品みたいです。で1880年というと大体もう40もうノリに乗った時代ですね。であとはこの考える人の部分、もう扉の中央で、扉の下を、見下ろしている位置にあるんですけど、この考える人っていうのは、作者である詩人のダンテを、表しているみたいなんです。まあね、位置的にもこの扉を通っていく、罪人たちを見下ろす位置にありますよね。でこの罪人たちの運命を考え巡らしているような、そういう位置で、座っている、これが考える人ですね。そうで、あとこの1880年代、まあ、この地獄の門を制作し始めた時期っていうのは、もうロダンの名声っていうのは本当に揺るぎないものになっていたそうです。まあ、30まではバイトの連続でなかなか大変だったみたいなんですけれども、まあ、この40になってくると、かなりね引く手あまたな彫刻家として、作品を発表していきます。90年代になる頃にはもうフランス政府からもね重要視されて、もう芸術顧問として扱われていたみたいなんですよね。まあ、だからこそのこのぐらいの大作が作れたんじゃないかなというふうに思います。ありがとうございました。一通メールを読ませてください。吉江さんからいただきました。ありがとうございます。はじめまして。オーディオブックアプリでそんな美術の時間を聞いています。素人でも分かりやすく解説してくれるので毎回楽しみにしています。番組内で紹介されている絵画を見たくなると検索してその絵を眺めながら聞いていますが、何分素人なので見ている絵と解説の絵が合っているのか時々不安になります。第94回ルドンの代表作として紹介されていたのは、白黒のキャリバンで合っていますでしょうか。ルドンキャリバンで検索するとキャリバンの眠りが出てきます。絵の内容もラチさんの解説とリンクしていますが、解説をよく聞くと41歳ということなのでこちらの絵かなと思うのです。お手すきの際に教えていただけると嬉しいです。今後の配信も楽しみにしておりますといただきました。ありがとうございます。そうなんですよ。ルドンで調べて、キャリバンが、キャリバンっていう作品とキャリバンの眠りっていう作品が出てくるんですね。まあ、キャリバンっていうのはシェイクスピアのテンペストで出てくるキャラクターの名前なので、まあ、被ることはあるんでしょうけれども、まあ、この2つが出てきてどっちなのっていう、メールでした。私が解説したのは白黒の方の、まだ ルドンが白黒でまだカラーを使っていない段階の代表作をちょっとピックアップしてみました。まあ、私がねなんとなくそっちの方がルドンっぽいなって思ったことと、この白黒の時代の方がルドンらしさで、そのカラーに転換していった時に、この白黒の系譜を見てからカラーを見てみると、なんかなんとなく流れがつかめるんじゃないかなと思って、ちょっと白黒の方のキャリバンをピックアップしてみました。なんですが、こうやってねメールいただいて本当にありがとうございます。なんかね、自分のこうやって配信しているものに対して一生懸命聞いてくれてる人いるんだなって、こう一人でもいるんだなって思うと、私もすごく励みになります。なかなか私も毎週ああでもないこうでもないって思いながら、あちょっと今日は早口になりすぎたとか、ちょっと今日はええとかあとか言いすぎたとかっていう時もあって落ち込んだりするんですけど、まあね、メールとかあとはツイッターのつぶやきなんかで私はとっても励みになっています。ありがとうございます。ということで、この番組では皆さんからのメールをお待ちしております。メールアドレスは art@0438.jp art@0438.jp です。またそんないと名のつく番組は他にも、そんなことないっしょ、そんない理科の時間 B、 そんない雑貨店と3番組ありまして、そんないプロジェクトというグループでお送りしております。そんないプロジェクトにはウェブサイトもありまして、そこから今配信中の番組や過去に配信していた番組を聞くことができますし、ブログもやっています。URL はそんない .com sonnai.com となっております。またツイッターなんかもやっていますので、そちらの方はそんない P で検索してみてください。あとはですね、今月末までプレゼント企画がありますね。私の美術の時間の副賞はちょっとオーディオブックさんの方で反映が、写真の方が反映されていないんですけど、私のツイッターの方で美術の副賞こんなんだよっていうのを公開しているので、よかったらチェックしてみてください。こちらのプレゼント企画っていうのは audiobook.jp を聞こうっていうキャンペーン企画でして、今月末までツイッターでつぶやいてくれたらエントリーできるよという企画になっております。 AirPods Pro が1名様に当たりますよ。で、番組のつぶやき、番組の感想を、ツイッターでつぶやいてください。ハッシュタグを2つ載せてくださいというキャンペーン企画ですね。で、その中で、まあ、各番組ごとで副賞を用意しておりますということですね。私の番組もそうですし、あとはそんないプロジェクト、私の番組含めて4番組ありますけど、4番組それぞれも、副賞を用意しております。で、何回つぶやいてもいいみたいなので、まあその今週はこうだった、今週はこうだったって感想をくれるリスナーさんもいますし、4番組全部にをエントリーしてくれるリスナーさんもいて、本当にありがとうございます。なんかそういうのが励みになるので、またね来週もやっていこうっていう気持ちにさせてくれるんですよね。本当にありがとうございます。また、今月末までなので、よかったらつぶやいてみてください。ということで、この辺で終わりにしたいと思います。そんない美術の時間、そんないプロジェクトらちがお送りいたしました。